健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さん、
はい、こんにちは、
よろしくです。そしてもう一方、同じく兵庫県薬剤師会の理事の千葉和正さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、暑い日が続いておりますが、
はい、ですね、ほんまに暑いですね、
ほんまに、さてそんな中今日のねテーマが、うん、薬物乱用、
はい、
これ薬物乱用、薬物といったらこれまた結構幅広いように思うんですが、
そうです、ね、
対象としてはどんなものが入ってくるんですか。
薬物乱用とは、まあ、皆さん、はい、覚醒剤とか大麻、
はいはい、
で、合成麻薬、危険ドラッグ、はい、まあ、そういうのをイメージされると思うんですが、
はい、
カフェイン、カフェインや、市販薬の過剰摂取、
ほう、
それとさらに皆さん驚かれると思うんですが、お医者様に処方してもらったお薬を他の人にあげたり、
ほう、
また、
う
ん、違う使い方をしたりするのも、
ほう、
定義としては薬物乱用というものに当たるんですね。
いや、そしたらコーヒー飲みすぎてもあかんのですか。
そうですね、カフェインが、
カフェイン、
そんなもう範疇に入る、
まあ、コーヒーの場合はね、そのカフェインの量もね、そのめちゃくちゃ多くはないので、まあ、人間がねこう普通に飲める、量だったらそんなに問題はないんですが、ただその何倍も何倍もね、もう毎日飲むとか、コーヒー、うん、コーヒーなしではなんか気分が落ち着かないとかね、そういうことがあったらちょっと、
いわゆる中毒、
そういうことですね。
そう、
まあ、大人の方で、まあ、目安が、まあ、マグカップ4杯ぐらいにしときましょうっていう。
4杯
ちょっと、ね、毎日がね、コーヒー
超えてないですか、大丈夫ですか。
でっかいマグカップ1杯
でっかかったらセーフなことある。
でもいっぱい飲んでんね、うん、それはセーフやね、
大丈夫だ
ったらね。ああ、そんなもかむちゃくちゃ幅広いという、
ね、うん、そうですね、多岐にわたりますね。
だし、さっきの中に辛辣いうの入ってませんでしたね。
ああ、
昔よ辛辣いを切りましたよ、
もうね、谷さんとか私たち子供の頃はもう、はい、薬物中毒とか、ね、
はいはい、
言ったら辛辣が主だったと言いますか、
多かったですね、はい、
で、最近は、まあ、薬物もいろいろ先ほど言ったように多様化されてますし、シンナーもちょっと規制が厳しくなったり、あと他の溶剤に変わっていったりして、今はだいぶ減少しているんですね。
あ、
ただ
そうです、ね、
謙虚として残っていることは残っております、
うん、あ、やっぱり入っていることは入っているんですね。
そうですね、やってる、
あれなんやろ、その時代時代で、
そうですね、やっぱり昔は手に入りやすかったっていうのがね、
そういうこと
ありますし、
うん、でそういう事件とかあったから厳しくなってという、うん、
そういうこと
ですね、そういう流れがあるんです、ね、
それともう一つ、はい、シンナーはほらよく脳を溶かすとか歯を溶かすとか言われて、
よく聞きました、
他の薬剤のそういう危険性の話がすごい広まってきたっていうのも、シンナーの使用者の減少につながっていると言われている、
教育の卵の、
そうですね、あ、そうですね、
そうかもしれないですね、
もう でもね、大麻なんてね、もう最近は合法の国も出てきましたね、
はい、
ということはこれどういうことなんですか、その大麻に関するそのなんか捉え方が変わってきたわけですか。
まあ、もともとね、そういう大麻が許可されているような国っていうのはもうバーッと広まってしまってですね、取り締まりがかなり厳しいと、取り締まることがもうなかなか難しいと、でどうせまあまあ、いわゆるそう、非合法的にね、闇に、なってしまうんだったら、まあ、それをまあ許可するというか認可して、まあ、そこから税金を取ったりとかね、そういうふうなことをやっていった方がまだいいんじゃないかと、まあ、苦肉の策ですね。
そういうことですか、
はいはい、
まあ、その地下に潜ってしま
う
て、
そうそうそう、まあ、言うたら
ブラックマネーになった
り、資金源になるぐらいでした
という、やったらこう、まあ、合法的に認めて、まあ、
税金のところに、
はいはいはい、
あ、そういう、
で、あと規制をちゃんとして、はい、そういう乱用というかね、
はい、
こうバッとこう広まっていかないにするとかいうふうな形で規制した方がまだやりやすいという、ま
あ、そういうことですか。
決していい方法ではないと思いますし、うん、まあ、少なくとも日本ではね、許可されてないので、
そうですよね、うん、これ許可されてるからでそこの国でこうって日本も って帰っても飽きますからね。
ダメなん
です
ね。
それはダメですよね。
極端な例で言いますと、大麻入りスイーツって言ってクッキーとかに大麻がよく混ざってる。
なんかグミとか、
あ、グミとかもそうです
。なんか聞いたことあるの、
ね、
それをお土産とか言って知らずに買って、
それはその国で OK なグミなわけね、お菓子。ああ、そう。
それ日本に持ち込んだ時点で処罰の対象となってしまいますので、気をつけていただけなければ。
あれ、あの大麻って、要大麻所持法、所持違反かなんかで、
そうですね、
持ってたらあかんけど、使うことによって
という時代もあったんですが、
ありましたよね、
お詳しい、ね、今年の3月に、大麻取締法という法律から、
はい、
麻薬および向精神薬取締法という麻薬を対象にした法律と、になりまして、
え、変わったんですか。
より厳しくなったんですね、
は
い、で使用者にも、罰則が、使うことによっても罰則が、適用されて、
は昔はだから使用の、こう取り締まる法律が、まあ、なかった
なかった、うん、だから使うたとかじゃなくて、
そうそうそう、所持してるとか、ね、
持ってた、所持することによって、罪に問われる、ほな使うことは誰も何も言えんの思ってたんやけど、それはやっと変わったんですね、使ってもダメですよ、
ね、ダメということです。
もちろん持っててもダメ、
もちろんもちろん、
という、ちょっと厳しくなった、
そうです、
あ、そういうことですね。
検挙者も出ております、使用罪で、
ああそうですか。それ普通考えたら使用する
のがいかない方が悪いような気がしてるけど、
まあまあやっと法律が追いついてきたみたいな感じですかね。あ、はい、そういうふうに、まあ、法律もだんだん時代とともに、変わってきてると、こういうことですね、はい。であれですか、その薬剤師会の方なんかそういう授業で学校関係でそういうあの薬物についての知識を知ってもらったり、そういうのを出張授業みたいにしたはずですか。
そうですね、あの特にあの学校薬剤師という、まあ、ものがおりまして、その学校薬剤師が例えば児童さん生徒さん、そういった方にその薬物 の、 まあ、恐ろしさとか、もうやっちゃいけないよということを、まあ、基本的なところからね、お話しさせていただく機会を、あの各学校でいただいておりまして、対象としてやっぱり小さい頃からやっぱりそういう話を、さっきのはシンナーじゃないですけれど、やっぱり聞いていただかないと、その接触する機会っていうのは大人になってからとは限らないので、できるだけ小さい頃にそういう話を聞いて、遠ざかっていただきたいっていう形でさせていただいてます。
ネットやあんなの社会になってきたら、もうね、
はい、
そうそう、子供も大人と同じ条件で、そういう情報が入ってきたりとか、何も知らん間にみたいなこともありますもんね。
特にこの、ね、夏休みの前ですね、夏休みのあたりにこの開放感というか、あの長期のバカンスだということで、皆さんこう開放的なところにですね、こういうふうな誘いがあったりするとやってしまうという方が多いので、この時期ちょっとあのそういうことについて多く話をさせていただいているという方があります。
これはまあ大事な活動になりますね、
それと、あのすごい一番最近近年話題になってて、すごく強く訴えたいのはオーバードーズってお聞きになられた、市販薬の過剰摂取なんですけど、まあ辛いこととか嫌なことから逃れたくて市販薬をたくさん飲んで、
わざと分かって、それで容器飲むことによって、まあ、覚醒的 な、
はいはいはい、
な気持ちが楽になるみたいな、
になる、
ぼやっといい気分、
その市販の薬でそんなことはできるわけですか。
今それが非常に問題になっておりまして、それをまあ生徒さんとか、まあ大人の方にも強く訴えたいんですが、それにつきましては、あのまた次回別の薬剤師、
来月に
オーバードーズ、
連続じゃないんですけれど、
詳しくオーバードーズの話をさせていただきたいと思います、
それとね、この間あれトランプさんが言うとったかな、あの、フェンタニル、あれが中国がアメリカに持ってくるからあかんねやとか言うて、なんか言うて、それで言葉覚えてるんですけど、
中継基地にね日本がなってたという話
で、そのフェンタニルが中国から日本
を経由して
アメリカに行ってます
のという、今のところそういうような話が出てますので、はい、まあ、日本もちょっと無関係じゃないかなというところで警戒をね、
結構入ってきてるんですか。
というか、もともとそのフェンタニルというのは今あの医薬品としてね使われてますので、
医療用、
医療用なんですか。
そうです、そうです。それをあの
オーバードーズ、
あの千葉理事が言われたみたいに医師の指示通り使わなかったりとかね、自分勝手に使ってしまうと、アメリカで起こってるようなその中毒症状というのが出てきてしまうので、
フェンタニルはね、ヘロインやモルヒネより何十倍も強力だと言われてまして、 ものすごく危険なんで、まあ、日本でいかに広がらないようにしていくかがもう本当課題だと思います。
まあ言うたら、うん、トランプさんなんかが言うとんのはそれで国を滅ぼそうとしとん違うかみたいな、まあ、理論なんです ね、
そうですね。
たくさんね若者が亡くなってるんですね、フェンタニル実際、実際に
これはまあその医薬品としてもう入ってきてるからより使い方
だから、そこはきっちりと、はい、あの医師の指示通り使っていただくかどうかというところが大事ですね。
ああそうか、はい、はい、で、まあ、最後にはその兵庫県薬剤師会としてはそういったあの授業をしたりとか、やっぱりこの薬物乱用についてもかなりこう神経を使ってるということ
ですか。あの特にあの最近やってますのは、はい、あのタクシーとかバスの運転手さん、あのそういう、まあ、あの違法薬物を使って事故を起こすという例もありましたので、まあ、そのようなあの運転手さんをあの管理されている運行管理者さんといらっしゃるんですけれど、はい、まあ、そういう方々に対してこの薬物乱用防止 の、 あのまあ講演をさせていただいたりとか、はい、まあ先ほど言いましたように学校薬剤師が小学校中学校、まあ、そういうなと学高校とかですね、そういうところであのこの薬物乱用防止の、授業をさせていただいたりというふうなことをさせていただいております。
はい、あそうですか、はい、まあ夏休み前ということもありまして、今一度この薬物乱用というのをね、うん、また皆さん意識を高めてもらえればと思います。はい、今月は薬物乱用につきまして、兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さん、そして同じく理事の千葉和正さんにお話を伺いました。吉田さん、千葉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。